おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
私が1977年、昭和という時代の映画の作り方の中にいたんであります。
はい。
で、今日話すところは、香奈さん、山田監督がフォークシンガーとしての武田鉄矢を映画の中でどう生かすか、
はい、
そのことなんだ。陸別駅前でカニを食べるシーンを撮ってる時の出来事って、うん、撮影に入って1週間目ぐらいの出来事だったんですが、怒られたくないからとにかく、
はい、
必死になってセリフを覚えてる。そしたらその台本のところにスッと手が入って、俺が覚えてるそこのシーン全体を赤鉛筆でバッテン書く人がいるんだ。何すんだこの野郎と思って振り返ったら山田監督なんだよ、
うん、
あの山田監督がここさ嘘くさいんだよ、
うん、
こういうシチュエーションなんだ。喧嘩ばっかりしてる3人がいる。その中で君が冗談を話すとだんだん仲が、そのシーンをこう作りたいんだけどさ、なんだそのセリフが、なんか変えてもうまくいかなくてね、君ならどうする。この君ならどうするっていうのはですね、スタッフ騒然だったみたいですね。山田監督ですよ、
はい、
山田監督が自分がお書きになった脚本に関して不満で、出演する私に問うんですよ、
うん、
君ならどうするって。ケンさんもギクッとしてたみたい。桃井はもちろんピーンと耳が立ってたんじゃないかな、
はい、
そりゃそうだよ、素人なんだもん。映画俳優になってまだ1週間しか経ってない、うん、そんなあんた使いっ走りのガキに映画のシーンのセリフ君ならどうするですよ、
うん、
そん時にかなすげえと思わないか。俺が、僕だったらって。黒澤明監督と並ぶぐらいの人なんだよ。山田洋次って人は日本映画界にとって、その人がセリフ、うまくいかない。君ならどうする？黒澤監督から言われてさ、勝新太郎、三船敏郎、いや、監督の考えを待つとかなんか言うのが、僕ならだもん、いきなり。知らないにも程があるよ。ケンさんが生唾飲んだの分かるよな。うん。そっから縦板に水だよ、かな。僕ならから自分でセリフ作るんだよ。僕は高校時代で柔道やってまして、こういうふうにこう女が逃げていこうとすると、わーってこう、柔道部でやらかしたヘマなんかを冗談で言ったりなんかして、どんな風に言うんだい？いや、毎日俺も柔道やっててさ、一生懸命背負い投げ練習してるし、だんだん足が短くなってよとかって、そんなこと、ああ、面白いじゃないのって。へえ、足が短いなんて言って、大笑いさせるんで、そうですね、とかって。で、その短い足のまま、中洲にパチンコ行ったりなんかして、やっぱ一応不良ですから。で、地回りでヤクザに絡まって、あんた何しよったとかって、暗い薄暗いに。で、俺なんか、すいません、とかって、謝ったったい、とかって、そういう、なんか、間抜けな話をいくつも。そう、へえ、なるほどね、なるほどね。で、一番最初にほら、柔道やったってのは言ったから、その、自回りの変なヤクザが出てきた時は、もう、その、ヤクザの話はいらない。
うん、
いらないけども、何しようと何しようとなんてのは、面白いじゃない、なかなか。何のことはね、整理してらっしゃる。人にアドリブを語らしといて、いらないところを整理整頓なさって、
うん、
でもう一回ちょっと頭からいこう、いや俺もさ強くなりたくてずっと待った、それを3回4回繰り返す、
はい、
じゃあそのまま一度やってみてごらんよ、用意本番だよ。
へ
え。あんだけ怒られて本番に入らなかったのに、うん、俺もセリフなんかスラスラ言えるんだ、だって自分で考えたセリフだから。そこはそれ歌手だよな。自分で考えた歌手は忘れないんだよ、
うん、
まさしく母に捧げるバラードのあの語りなんだ、
はい、
山田監督はフォークの味わいをそのアドリブに託されたんだよ、
うん、
高倉健という俳優に対して無駄話ばっかりしてるんだけども、そういう若手をぶつけることによって違う味わいを作ろうとなさる。まあすごいよね、
はい、
だけどこの山田監督の演出の深みについて知るのは最近だよ、やっと分かり始めたのは、
はい、
ここで大事なこと、 死にかけた武田鉄矢、あるいは海援隊はここで命を得た。武田がお芝居やるようになったからね。武田を救ったものは何か。それはね、かな。フォークソングとふるさと博多。
うーん、
この二つなんだよ、俺を救ったのは、
はい、
ニューミュージックが否定したものの中に俺は生きている。
うん、
で、話また昭和に戻しましょうね、
はい、
この頃でありますが、ユーミンさんは独創体制であります。80年代が始まりますと、彼女は別種の恋の歌を作り始めた、うん、舞台はすべてリゾート地。
はい、
わかるよな。
はい、
ユーミンさんはリゾートを舞台に、なぜリゾートを舞台にしたか。
なぜ？
そうだよね、ロイヤルにまつわる伝説で、恋はリゾートでなければならない。皇太子殿下と美智子様の恋が軽井沢で目覚めたごとく、ユーミンは恋の舞台をリゾートに選んで、そこから恋の歌を、
はい、
昭和の歴史とうとうと流れます。この続きまた明日の学んだの上で。